日本を変える侍たち。
この番組は毎回始業のゲストをお呼びして熱い思いを語ってもらう番組です。
皆さんこんばんは。パーソナリティで司法書士である門脇典子です。
はい、皆さんこんばんは。パーソナリティで不動産鑑定士の竹内康と申します。
第2回目のゲストはここにいらっしゃる番組のパーソナリティの竹内康さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
3回に分けてまず最初に、その司業鑑定士という資格を取るに至った経緯とかそこのエピソードをお話しいただいて、その後に、その司業の問題点とか、課題を挙げていただいて、最後に、その事業をどういうふうな形で新しく切り開いていくべきかとか、将来像を少し語っていただくっていうような形でお届けしようかと思っております。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今回はまずその不動産鑑定士ですね、取ろうとしたきっかけとか、その辺のお話をいただければと思います。
私は今東京の世田谷区で不動産鑑定業をやってるんですけども、もともと出身がですね、青森県の八戸市なんですね。で、父親がですね、八戸市で不動産業を営んでまして、幼い頃からですね、不動産業がすごく身近だったんです。で、3人兄弟の長男なものですから、ゆくゆくは両親の仕事家業を継ぐという漠然とした思いがあってですね、不動産業を仕事にしようというふうに決めたのが高校の時でしたね。で、高校の時にですね、もう同級生たちは大学進学にあたって、経済学部ですとか法学部ですとか、それぞれ行きたい大学と学部を選ぶわけなんですけども、私何をやりたいか全然こう決められなかったんです。ただその時にいろんな大学のパンフレットを見る中で、自分がやりたいことはやはり親父の会社を継ぐことじゃないかなというふうに感じてですね、たくさんある大学の中から不動産学部がある大学を見つけまして、それでパンフレットを取り寄せたんですけども、そのパンフレット見たらですね、すごくワクワクしたんですね。それで、高校の担任からですね、そんな知らない大学に行くなと言われましたけども、千葉県の浦安市にある明海大学の不動産学部に進学いたしました。
お父さんとかその、親が仕事をしていて、でも引き継ぎたくないっていう人もいるじゃないですか。
そうですね。
その引き継ぐその使命感とは他に何かあったんですか。その不動産やるかもしれないとかやんなきゃいけないとかっていう。
そうですね。父親は平成元年に会社を立ち上げたんですけども、その前はいろんなこう、ね、サラリーマンで働いていた中で、会社が成長する姿を見てたんですよ。幼い頃からもう 毎日のように土日もなく仕事をしていた両親を見ていましたけども、当初は母親と2人で仕事をやっていたわけですけども、徐々に従業員が増え、売上が立ち、会社を移転してという姿を見ていて、それに対して、感謝の気持ちがあるものですから、
そのちっちゃい頃からなかなかそこ、なんか親は仕事するのは当たり前だろみたいな感じ、普通そこまでその親に対してっていうのはあんまりないような気はする。
そうなんですね。
若い世代とか
で変わってんですよ。父親が不動産業をやってるものですから、管理物件ってあるんですけども、小学生の頃なんですけども、管理してる物件がですね、の入居者が退去したんですね。退去といっても夜逃げしたんですけども、で私は小学生の頃にですね、夜逃げしたお部屋に入って、家財道具を撤去する作業をお手伝いをしたんですけども、その時に私は宝探しのように感じてですね、なんかお金があるんじゃないかとか、
それちょっと不純
です。不純なんですけども、そう、夜逃げした入居者さんですから、金品などあるわけないんですけども、私はそこなんか宝探しのように物を探したりですとか、と父親母親から依頼されて管理物件の雨漏り の水を汲みに行ったりとか、そういったことをですね、幼い頃からやっていました。
でもそうちっちゃい頃から、ご両親がやっぱりその仕事をする姿を見せてくれてたんですね。じゃあ
そうですね、
見せてくれてて、なおかつ手伝って ってっていう、そこの中もやってたんですね、はい、なかなかそれないですよね普通の家庭で。
あ、そうですね、あの自宅と事務所がもう兼務って一緒だったんですね、うん、
あ、
自宅の1階が事務所になって、はい、事務所兼店舗だったんですけども、はい、でその仕事と家庭がすごく密接な環境で育ちました。で今でも思い出すんですけども、父親が嬉しそうにですね、あの仕事で稼いだ報酬だよってことで札束をもう見せてくれた時あったんですよ、はい、300万か500万あったと思うんですけど、はいはいはい、嬉しそうな姿を見てですね、はい、あ、なんかやりがいのある仕事なんだな
とここで、
いや、そこで札束見て、はい、
そういう何歳
ぐらい不純な動機ですけど、はい、もうそれは小学生中学生ぐらいの時でしょうか。
あ、
うん、そんな思いもあり、でやっぱり自分が何をやりたいか考えたんですけども、まあ、高校の時に特にやりたいことないなと、やりたいことないけども自分はやっぱり宿命として使命として、まあ、3人兄弟の長男で育って、まあね、両親からの思いも、あるでしょうから、ゆくゆくやっぱり不動産業やろうという気持ちで不動産の勉強を始めました。
ご両親からやっぱ夢もらってたんですね、はい、それをちゃんと素直になんか受け取ってたんだなっていうよう なんか感じがしましたけど、
でもなんか負担のないような期待感をすごく背負ってたような気がします、
ね、はい、やれよっていう感じじゃなく、
だから僕はあの、うん、初めて父親に僕はここの大学行きたいっていう話をしたんですけども、はい、あの不動産学部と経済 学部と外国学部があるんですけど、はいはい、お前どこの学部に行くなって聞かれたんですよ、
はいは
い、いや僕は不動産学部行くぞと聞いたら、はいはい、マジかと、
はいはい、
びっくりしてました。
嬉しそうに
してました。びっくりした表情を今でも覚えてますね。
まあでも親父になってみるとその気持ち分かるんじゃないですか、子供に対してのっていう、
はい、でそんな中で育ちましたので、大学1年で、上京して1年目で宅建資格を取りまして、
それも早いですね。
早いですね。大学1年で宅建取るような人は周りはいなかったですよね。
1年18歳19歳とかですね。
18歳ですね。
あ、
でその後大学2年生から不動産鑑定士の勉強を始めまして、はい、2回目の試験で
2回で、
はい、大学4年の時に不動産鑑定士の二次試験に合格いたしました。
鑑定士って合格率何パーセントぐらいでしたっけ。
当時は、10% の合格率です。はい、でその次の鑑定士合格してから実務経験を経ると 30% の合格率ですので、
10% からその中でさらに 30%
ですので最終的には 3% の合格率になりますね。
すごいな、
はい、いや本当も学生らしからぬ生活、試験勉強をしてたと思います。
お、大学で遊ばなかったんですか。
もう遊べなかったですよね。鑑定士やるとですね、はい、もう大学行くとみんな楽しそうなので、
はい、
勉強、資格の勉強どころじゃない、ないもんですから、私はもう、なるべくあの単位を取るためだけに学校に通い、そして資格を取るために専門学校にずっとあの勉強で、はい、
合コンとか行かなかったんですか。
その時ですね上京していた彼女がいたんですよ、
はい、一緒に、
はい、一緒に上京してきた彼女がいまして、はい、その彼女とずっと過ごすことが多かったですね、
はい、合コン行ってるそこでも行けなく勉強して、
はい、
ストイックですよね。まあ、その資格を取るなんかこう工夫というか、なんかそういうのあった。その 3% って結構大変ですよね。
そうですね。もともと元来自分追い込むのは好きというわけじゃないですけど、なんか追い込まないと自分をこう動かせないタイプでして、はいはい、まあ、門脇さんも、ね、ご存知の通り、
はい
はい、2015年にはサハラ砂漠に行って、
あ、マラソン、サハラマラソン、
そうです、
誰もやりたがらない、
はい、サハラ砂漠を250キロ自給自足で6泊7日で完走するという、
絶対やりたくない
ド M な、はい、レースに参加してきまして
1日何砂漠を走るん
ですか。サハラ砂漠を、はい、走るっていうのは車じゃないですよ、ランニングをしていくしてるんです
。ズボズボズボズボ
そうだ
しながら、
はい、
そう、炎天下の中を、
はい、灼熱の太陽の炎天下の下、はい、
絶対やれない。6泊
6泊7日ですね、自給自足で。
自給自足、食べ物も持ってくんですか。
あ、そうです、はい、あの初日に全てバックパックで背負った
水とかもめっちゃ重いじゃないですか。
あ、水だけはさすがに重たいので、
はい、
あの毎日いたので会場からもらいます。
でも背負って、 マラソンでもなんか背負ってるときついじゃないですか、なんか、
はい、
でも背負いながら、
はい、
1日何度、
1日だいたい40キロから50キロぐらいでしょうか、
ね、毎日フルマラソン、
そうです毎日フルマラソン、
はい、そうですじゃなくて
そう、なんでそれやろうとしたんですか。
なんかもともとサハラ砂漠のサハラマラソン知ってたんですけども、うんうん、お金ないし、当時はサラリーマンだかなので休み取れないし体力ないしと思ってたんですけども、うんうん、身近でサハラ砂漠を完走した人がいたんですね、
うん、
あ彼に完走できるなら自分でもできるんじゃないかと、は
い、
じゃないかと勘違いしまして、ワクワクしちゃったんですよね、うん、でワクワクしたので、はい、何も考えずに、はい、まずはエントリーしてから考えようと思って、はいはい、サハラマラソンにエントリーしてからですねトレーニングをしてお金を貯めて、
はいはい、
サラリーマンだけど 2,3 週間も休んで、
はい
はい、サハラ砂漠に行ってきて完走してきました。
普通ワクワクしないですけど、なんかそのワクワクするポイントなんかあったんですか、そのサハラマラソンでの。
そうですね、もともとなんですけど、こうあまり頭で考えるよりも心でワクワクしたら行動しちゃうタイプなんですよね。頭で考えたら絶対に、はい、鑑定士みたいな難しい資格なんてできないですし、サハラ砂漠を250キロ完走するなんて、
はい
ね、もう皆さんクエスチョンマークがついているような状態で、
はい、
頭で考えたら、ね、お金もないし体力もないし、でも心で考えたらなんかワクワクし楽しそうだなと思ったんです。楽しそうだなと思って、
うん、
で完走した後の自分ってどういう自分になっていて、どういうふうに成長してるのかなっていう、ね、将来像が楽しみに感じ
て、それがイメージとしてこう、
はい、
辛いけどなんかやったらこうなるみたいなっていうのが、はい、楽しみというかそういう感じなんですか。
まだ会えない自分に、それをクリアすることによって自分の成長した自分に会えるのが楽しみ
なかなかド M ですよね。でもね、
そうですね、
うん、
はい、前職時代には労働組合の執行委員長もやってたんですけども、
はいはい、
その全然労働組合で興味ないんですけども、
はい、
依頼があったので、
はい、
楽しそうだなと思って、
はい、
ワクワクしたので、
はい、
執行委員長やってみたいですとか
、
はい、地元の法人会の会長もですね、
はい、
ワクワクしたので受けたいですとか、
はい
はい、そんなことで、
まあ、人がねあんまりやりたがらないっていうかね、
はい、
だけどそこに何かこう自分の原動力とかっていうのがあるんですかね、その成長っていう。
そうですね、何かワクワクすると自分を止められなかってしまうんですよね、
はい、奥さんから何か言われません？大丈夫ですか？
私はアスリートと結婚したつもりはないと言ってました、ね、
そうですまあでもまあそれまあ、でも一番それ大切ですよね、そのワクワクっていうか、そういうのを求めていくっていうのが。
そうですね、まあ、家庭でも仕事でもプライベートでもやっぱり大切かなというふうに思いますね、うん、
ちょっと聞きそびれたこともありますけど、
はい、
そろそろ終わりの時間ですので、
はい、
まあ、次回この後のお話をまた少しお聞かせいただければと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。それではまた来月お会いしましょう。私パーソナリティで司法書士の門脇典彦でした。
不動産鑑定士でパーソナリティの竹内康でした。